先週まで私たちの教会は春の歓迎礼拝ということで新しい方々をお迎えして礼拝を守っていました。で今日から通常の礼拝に戻りますけれども、ぜひ続けて来てくださっている方もあると思います。ぜひ続けてですね、共に礼拝を捧げていきたいと思います。で先週までは新約聖書の中の大変有名な箇所を取り上げまして、イエス様のことをお伝えしたんですけれども、今日からまた元に戻ってルカの福音書にこう戻ってお話をしていきたいと思います。で今日の聖書の箇所は、ルカの福音書の第8章の1節から15節のところです。でここを見ますと、イエス様は種をまく人の例えをお語りになって、この種というのは御言葉の種ですけれども、その御言葉をどういうふうに受け止めるかということについてですね、大切なお話をしてくださっています。先ほどお読みしましたこの8章、ルカの福音書の8章をもう一度開いていただいてお話を聞いていただきたいんですけれども、まず今日お読みしました1節から8節の箇所と9節から15節の箇所、2つに大きく分かれると思うんです。この4節、最初の部分の4節を見ていただきますと、こういう言葉が出てきます。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になったというふうにあります。ガリラヤ地方におきまして集まってきた大勢の群衆、またイエス様の噂を聞きつけてやってきた人々、その人々に向かってですね、語られた例え話、それ自体がこの前半のところに記録されています。でこれに対して後半部分9節以降を見ますと、弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねたとありますので、最初群衆に混ざってイエス様のお語りになる例え話を聞いていた弟子たちがですね、群衆が去った後イエス様と自分たちだけになったので、その例え話の意味をイエス様に直接尋ねて、その問いかけに対してイエス様がその例え話の解き明かし、解説をしたことがこの後半に出てくるわけです。では最初に今日このイエス様の例え話に出てくる種と種がまかれた土地の関係ということに注目したいと思うんですね。11節を見てください。ここでイエス様はこの例えの意味はこうであるとおっしゃった上で、種は神の言葉である、道端のものとは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちであると、こうお語りになりました。つまりここで種というのは御言葉だっておっしゃるんですね。もっと分かりやすく言うならば、聖書の言葉であります。さらに今お読みしましたこの11節を見ますと、道端のものはこういう人たちのことであるとありますから、道端、またその後に出てきます石地とか茨の中などというのは、そうした種である聖書の言葉の受け手である私たちのことを指しているわけですね。ここで道端とか石地とか茨の中というのは、私たち、その御言葉を受ける私たちの側のことをイエス様は問題にしています。でその証拠にちょっと戻りますけれども、8節の終わりの方を見ますと、例え話の締めくくりとしてですね、聞く耳のあるものは聞きなさい、そういうふうに例え話を締めくくっておられます。で注意深く見ますと、大声で言われたっていうんですよね。大声で言われた、よく聞こえるように、またイエス様伝えたいことがありましたので、大きな声でですね、そのことを言いました。つまり種がまかれる土地というのは私たちのことであります。もっと厳密な言い方をするならば、御言葉を聞く私たちの姿勢、私たちの側の聞き方、受け止め方のことであります。それが4種類の受け止め方があるとイエス様はここでおっしゃいました。さてこのような例え話を聞かされた人々は、弟子たちも含めまして最初意味が分からなかったみたいですね。ですから 弟子たちはみんなが去った後、イエス様に直接ですね、一体どういう意味なんですか、その解き明かしを求めています。でここでイエス様は御言葉を種に例えてお話しされました。なぜイエス様は御言葉を種に例えたんでしょうか、そのことをまず考えてみたいと思うんです。別のところではですね、イエス様は詩篇の言葉を引用して、御言葉をですね、パンと表現しました。命の糧と表現しました。ところがここではですね、御言葉をこの種というふうに言ったんですね。種っていうのはとっても小さいものですね。こんな大きな種っていうのは見たことありません。ひまわりの種は比較的大きいですけれども、でも他のに比べてもやっぱり種というのは小さいものであります。本当に小さな粒です。でもそうした種からですね、本当に美しい花や、また私たちを楽しませる豊かな実を実らす、そうした可能性と力、命がですね、この種に隠されているというわけです。種を見た感じではですね、どんな花が咲くのか、どんなおいしい実を実らすのか、私たちは想像もつきません。種粒見ただけでは。でもその種粒の中にですね、命が隠されている、力が、可能性がある。イエス様は御言葉っていうのはそういうもんなんだと、これが種に例えた第一のポイントですね。その可能性と力、命を宿す種が、その撒かれた土地の状態によって実ったとしても、その実るか、あるいは実らないか、それを受ける土地の側の状態によって決まるんだっていうことを、ここでイエス様はおっしゃいました。まかれる種はどれもこれも同じです。そこに命が宿っている。ところが同じ種でもですね、まかれた土地によって芽を出したり、芽を出してもすぐに枯れてしまったり、あるいはこのある程度育っても実を結ぶことができない。つまりまかれた種にどのような環境を提供するかによって、その実りの結果が左右されるんだとイエス様はおっしゃいました。ですから今日の聖書の箇所を通して、イエス様の例え話を通して、神様が種に込めた可能性と命が私の生活の中で花開き、私の生活の中で実を結ぶための私の側の責任ということについて考えたいと思うんです。今日の例え話を通して考えさせられる2つ目のポイントは、種の小ささということです。先ほどから言ってますけれども、一般に種というのは小さいものですね。小さいものであります。私はスイカが苦手なんですけど、よく小学校のところですね、小学校の頃スイカというのは高級品でしたね。メロンもそうですけれども、給食で出ると私はもう喜んで隣のお友達にあげちゃうんですけども、もう友達はですね、もう競争するようにして青いところまで食べてしまって、興奮した子どもたちは皮までかじって、でその種まで飲んでしまう人がいましたね。つまりその種ってのちっちゃいから、もう飲んでもお腹に入ってもわからないんですね。盲腸になるから気をつけなさいなんて、よく大人の人から、先生から言われていましたけれども、もうスッと入ってしまうようなものが種であります。とても小さい、お腹に入っても目立たない。ですから目立たないし小さいから、どうしても後回しにされてしまう、見過ごしてしまうわけであります。昨年緑幼稚園の3学期に各組会というところでお話をさせていただいたんですけども、その中で紹介したお話なんですけども、ある先生がですね、時代とともに変わる教育っていうことについて話してたんですね。例えば戦争中の子どもたちは敵国を憎み、そして国のために死ぬようにということを教育されるわけです。戦争が終わりまして、今度戦争が終わると大人たちはですね、食べるものがなくて大変ですから、その時代の多くの子どもたちはほっぽっておかれたというふうに言われています。でまた少し時代が変わって、今度日本が少しずつ豊かになっていく高度成長の時代になると、今度将来を保障するためにですね、少しでもいい切符を手に入れるために一生懸命勉強するようにと、 私もお尻を叩かれて一生懸命勉強した方であります。では今の時代はどうなのか。例えば他の国の人や他の国の文化を憎んだり、人を殺して戦いなさいという代わりに、私たちは胸を張ってですね、命を大切にしよう、大きな声で子どもたちに伝えることができます。また子どものために必要な食べ物とか環境っていうのをある程度、用意することができるようになりました。ですから胸を張ってですね、大きな声で健康に生きようって子どもたちに言ってあげることができます。また価値観が非常に多様化して、そして個性尊重の時代の中でですね、自分らしく生きようっていうこともしっかり伝えることができるわけです。今度6月に日本で総会が行われます。今日も州法の第2部にこういうこと言うと開かれる方がいらっしゃる、後で読んでいただきたいんですが、GA の河原版も出てますけれども、いろんなところから日本に大勢お客様がいらっしゃいます。でコロンビアの仲介からもですね、多分参加されると思うんですけども、そのコロンビアの様子をお話に聞くとですね、今例えば他人を殺して戦え、それから命を大切にしようとか、それから健康に生きようとか、自分らしく生きよう、言ってあげたくてもですね、あげられないような状況というのはコロンビアの仲介にあるようなんですね。ですからそういうことを考えると、今私たちが暮らしているこの日本、この時代っていうのは、ある意味でとっても自由で恵まれた時代に生きてるんだと思うんです。ところがそうした時代である反面ですね、子育てに、子供を育てることに極度の疲れを覚え苦闘している若いお母さんお父さんが多いって聞いています。でその専門家は、そうしたことの背景に2つ理由があると。一つは情報過多、情報が多すぎる。そしてもう一つはですね、よりどころの喪失ってその人は言ってました。よりどころがなくなっている。つまりたくさんの、こうしたらいい、ああしたらいい、たくさんの情報に私たちは恵まれてるんですけども、でもうちの子供のために一体どういうことをしてあげていいのか、1から10のうちにどれを選んだらいいのか、何を信じていったらいいのか、それが分からなくなっている。だから混乱している。でそれは突き詰めていくとですね、私の中にそうした選ぶ基準がないっていうことであります。たくさんの情報の中で自分で考え、自分で決めることが求められている。でもそうした時にですね、何を基準に A ではなくて B を選ぶのかっていうのがよくわからない。結局情報や周りの人たちの声に振り回され、その結果本当に疲れを覚えて不安の中に置かれてしまう。私はよく考えてみると、これは子育てに限ったことじゃないなって思いました。皆さんいかがでしょうか。もうさまざまな情報がですね、私たち目、耳、口からは飛び込みませんけれども、こう飛び込んでくるわけであります。どっちが正しいのか、どうしたらいいのか、よく分かんなくなってしまう。何しろたくさん、そして私たちの気を引くような大きな、また大きな声で語る情報がたくさん私たちの中にある。つまり裏を返すとどういうことかというと、聖書の言葉っていうのは種ですから、小さいですから、そうした多くの情報の中でですね、聖書の言葉の価値がそれこそ種のように小さく思える、そうした時代の中に私たちは生かされているっていうことだと思うんです。でそれがサタンの誘惑だとイエス様はおっしゃいました。今年の3月ご一緒にサムエル記を読みました。幼いサムエルが祭司として召されていくとき、神様は4回にわたってですね、サムエル、サムエルってこう言ったんです。サムエル、サムエル、2回ずつ呼びかけられて、その結果やっと主の語りかけにサムエルは気づきました。サムエル、サムエル、4回にわたって語りかけられ、それでも聞き逃してしまうほどまかれる種は小さい、聞き逃してしまうほどかすかなものであるっていうことを聖書は私たちに伝えている。いや、神様の語りかけと比較してですね、私たちの周りの情報量、 私たちへの誘惑の声はもっと大きいということだと思うんです。でここでイエス様が御言葉は種だっておっしゃるときに、その御言葉の小ささ、見失ってしまいやすいようなものであるということをイエス様は教えているんだと思うんですね。ですから大切なことは、こうした小さな種を私たちの側でどうやって大切にして受け入れていくかという姿勢が問われるということであります。今日の12節から始まります例え話の解説を読んでいきますと、ここでイエス様は御言葉の種に対する4種類の代表的な受け止め方、イエス様はそれを土地と呼びましたが、道端、石地、茨の中、そして良い土地、このような4種類の土地がありますから、まかれた言葉が全部育つとは限りません。最初の種はですね、道端に落ちたってこうあるんですね。道端に落ちた、最初から全く耳を貸すことも興味を示すこともない人たちであります。五節にありますように、道端に種が落ちると空の鳥が来て食べてしまう。まあ、このような例え話を読んで、あるいは聞いてですね、別に自分がどんな土地であろうとそんなの関係ないって思う人がもしいらっしゃったら、もしかしたら道端かもしれませんので、気をつけてほしいと思うんですけども、第2番目は石ころだらけの土地であります。ここは残念ながら土が薄いんです。でも御言葉には命があって力がありますね。すぐに芽を出します。ところが根を張ることができませんので、太陽が照りつけ、そして水気がないので間もなく枯れてしまう。最初は喜んでイエス様の言葉を聞くわけです。ところがちょっと困難に出くわすと、もう諦めてしまう。あるいは最初は問題があって一生懸命聖書を読むわけです、祈るわけです。ところがその問題が解決してしまうと、神様への熱心さも冷めてしまう。そうした場合の心は石地だとイエス様はおっしゃる。3番目の種は茨の中に落ちました。茨の中とは一つ前のこの石地とは違って、根は張ることできます。茨もしっかり生えているわけですから。けれどもここにありますように、この世の誘惑や惑わし、つまり14節を見ますと、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない。ですから最終的に神様がこの種を通してあなたに実らせたい、あなたの人生を祝福したい、その祝福の実を結局実らせじまいで終わってしまう。イエス様の兄弟のヤコブっていう人がいましたが、ヤコブの手紙を書いていました。彼はそういう人たちの生き方を双心の生き方って言いました。どっちつかずの生き方。ところがそのような多くの種がそれこそダメになっていく中でですね、良い土地に落ちて100倍の実を結んだ種があるとイエス様はおっしゃるんです。さて今の私たちはこの4つのうちのどの土地でしょうか。あるいは、あ、俺は茨だって言って、もう、あ、もうダメだって思わないでほしいんです。あるいはこの4つのうちのどの土地に私たちはなりたいでしょうか。今日長老が一番最初の招きの言葉で、求めなさい、そうすれば与えられますってイエス様の言葉を紹介して、宣言してくださいました。私たちはこの4つのどのような土地であることを私たちは求めるでしょうか。私は良い土地になりたいと思います。皆さんいかがでしょうか。少し視点を変えて考えてみたいと思うんですけども、聖書によりますと、本来神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言われている人間が、その命の言葉をくださる神様から離れてしまって、神様しか、御言葉しか与えることのできないその恵みを、その埋めることのできないその空洞を、他のもので一生懸命 満たそうとしているのが神様から離れた人間の姿だと聖書は言うわけです。例えば私たちはですね、心の虚しさを一生懸命物で満たすことがあるかもしれません。物で満たす、あるいは私たちの周りの人に私の心のこの必要を満たしてもらおうとすることがあります。もちろん私たちはお互いにこう助け合って祈り合ってですね、小さな交わりの中で成長していくんですけども、それを超えて非常にこの依存的になっていくことがあります。あるいは依存させることによって私がいい気持ちになることがあります。言葉はよくありませんけれども、私が利用したいその人もですね、その人自身が神様から離れ本当の満足を味わっていないとするならば、実はその人も私を利用したい。ですからその人に私は求めるんですけども、その人も私を求めていますから、ですからうまくいくはずがありません。まるでちょうどあのパレスチナの地図を思い浮かべていただくと、ガリラエコと死海がありますけれども、その死海のように受けるだけ求めるだけであります。今日のイエス様はこのことに対して何と言ってるでしょうか。15節を見ていただきたいんですが、良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。良い心で聞く、よく守る、忍耐して実を結ぶ、つまりこちら側の応答が求められていますね。じゃあどのようにして良い心で聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶことができるんでしょうか。最後にそのことをご一緒に考えてみたいと思うんです。ここに良い心で聞き、よく守るっていうふうにあるんですけども、それは心を開いて自分のこととして聞くっていうことだと思います。5年ほど前、皆さんに祈っていただいて教会成長研修所っていうところで2年間訓練を受けさせていただきました。もう進学校出て15年経ってそこに行かせていただいたんですけれども、牧師として祈ることとかですね、それから聖書を読むこととか断食することとか、そうした基本的なことを手取り足取り、教会について本当にイロハを丁寧に教えてくださいました。私たちの先輩の先生方が、まあ、余談ですけども、毎年、2年が1サイクルなんですけども、12名の、この関東のですね先生方が研修所からお招きをいただいて、そしてそこで研修するわけですけども、その前にもお話ししたかもしれませんが、その研修所で研修を受けた牧師が仕えている教会の受選者がですね、日本全国のプロテスタント教会全体の受選者の 80% を占めるっていうんですね。 80% 以上を占めるっていうんです。私はそのお話をですね、小山礼二っていう先生、ここにも来られたことがあると思いますが、理事長の小山先生から聞いたんですね、ご挨拶の時に。その先生は最初 90% っておっしゃってました。で、私はと思いまして、研修から帰ってきて研修所にですね電話をして、山形の研修所に電話をして、小山先生そうにおっしゃったんですけども、本当なんですかって尋ねました。そうしましたら、ちょっと 90% というのは勢い余って言ってしまった数字かもしれませんが、 80% 以上というのは確かですとこうおっしゃるんですね。 80% というのもすごいなと思いました。まあ、以前生島先生もその研修所 の, 講師として小座教会をご紹介したり、今年から海老名のですね玉井先生が研修を受けておられますけれども、その研修所主催のですねセミナーで、ある先生がこんなことを話してくださったんです。マタイ福音書の28章に出てくる有名な宣教命令の箇所からですね、しみじみと語ってくださいました。それは今でも忘れることができません。イエス様は、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。イエス様はそういうふうにお命じになりました。で、ここで、あなた、自分は今まで何年も牧師をしてきて、 聖書は一生懸命教えてきたけれども、果たしてイエス様がここで言われるように聖書を守るように教えていたかどうか、自分はそのことをこの御言葉を通して問われたと話してくださった。私も何度も読んだ聖書の箇所です。何遍もこの箇所からお話してきたことだと思いますけれども、ハッとさせられました。私もその講師の先生のお話を聞きながら同じことを問われたんですね。あなた方に命じておいたことをすべて教えなさいではなくて、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとイエス様は命令されました。守るっていうことはどういうことでしょうか。生きるって言い換えることができると思います。9時の礼拝でお話しましたら、ある方が私のところに来て、先生、生きるってよりも実行するって言った方がもっと分かりやすいんじゃないですかってアドバイスしてくださいましたが、まさに御言葉を実行するっていうことです。実行できるように、生きるように教えなさい。その時15年間牧師をしてきたんですけども、果たして聖書の言葉を一生懸命学んでですね、それをお伝えしてきたんですけども、その御言葉を生きるように、御言葉から恵みを受けられるように、そうした解き明かしができているだろうか、できてきただろうかっていうことをすごく考えさせられましたね。今日の説教のレジュメにヘブライ人への手紙の4章の1節2節の言葉を印刷していただきました。私たちは御言葉を生きるように読んでるでしょうか。そのヘブライ人への手紙の4章の1節2節にこういう言葉が出てきます。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。一生懸命御言葉を読んで、一生懸命御言葉を聞いてるんだけれども、彼らには聞いた言葉が何の役にも立たなかった。なぜか、信仰によってその御言葉が自分自身に結びつけられてなかったからだと言うんです。イエス様はこの例えをお語りになってですね、聞く耳のあるものは聞きなさいって言ったんです。しかも大声でおっしゃいました。私も学校に行ってた時にですね、先生がおいおいって言うんです。そして私じゃないと思って一生懸命後ろを見てたらですね、松本お前だってこう言われました。私たち聖書を聞く時にですね、あ、これはうちの旦那に聞かせてやりたかったかなと、もし思うとするならば、それはですね、私に結びつけてないんですね。今日の話はうちの奥さんにバッチリだと、それは私に結びつけてないわけです。信仰によって結びつかなかったために、それが何の益にもならなかった。私たちはどうやって御言葉を聞くか。二つ目に、この15節でイエス様は忍耐して実を結ぶっていうふうに言われました。つまりあまり流行っていませんけれども、イエス様は忍耐するっていうことをここで説いてるんですね。忍耐する、忍耐する、どういうことか。それを続けるっていうことです。諦めずに御言葉を聞き続ける、聖書を読み続けるっていうことであります。そして3番目に、イエス様は忍耐の先にですね、実を結ぶっていうことを約束してくださいました。実を結ぶってどういうことなんだろうか。私はこの説教の準備をしながら、ある映画を思い出したんですね。皆さんも昔ご覧になったかもしれません。奇跡の人っていう、ヘレン・ケラー の白黒の映画ですね。目が見えず、耳が聞こえず、それに話すこともできない少女ヘレン・ケラーのところにですね、サリバンという家庭教師がやってきました。彼女は施設で育って、うつ病に苦しむ女性でしたけれども、聖書の福音の言葉に触れて、そして癒されてクリスチャンになって、自分よりも大きな課題を抱えている人に仕えていきたいという思いが与えられました。 で、そんな時ヘレン・ケラーと出会ってですね、彼女の家庭教師に導かれていきました。もう一生懸命ヘレンの手に指を書いて、そして教えたんです。手に指文字で一生懸命伝えました。しかし伝えられるヘレンの方にはそうした概念がありませんでしたので、全く伝わらない。豊かな家庭に生まれ、そして甘やかされて育ったヘレンもですね、もう激しくこのサリバン先生に抵抗しました。そんな様子を見ているヘレンのお父さんお母さんも大変苦しみました。もういいんじゃないかと思いました。そうしたある日ですね、ヘレンの手と腕に井戸から汲み上げた水が当てられて、そしてその冷たい新鮮なその水を感じた手にですね、サリバン先生は英語でウォーター、水と書いたときにですね、ヘレンはあ、これだって、その言葉の世界が開かれていったんです。とっても感動的なシーンでした。そしてヘレンの人生はですね、そこから新しく始まったんです。私の中にその御言葉が信仰によって私とぴったりと結びつくときに、そうしたことが私の中に始まる。聖書の言葉が私たちの心で受け止められて本当にそうだ、そして実を結ぶっていうことは、このヘレン・ケラーが英語という水という言葉と実際の水がこの結びつく経験をしたような、そのような経験と同じであります。私たちがイエス様の弟子として主の御言葉を生き始めるときに、聞くだけではなしにそれを実際の生活の中で生かし始めるときに、あ、本当にこの約束が確かなんだな、御言葉が確かであるということを私たちは経験します。イエス様は交渉街の最初、ガリラヤのカナで水をブドウ酒に変える奇跡をなさいました。そして貧しい2人のカップルを祝福してくれました。主の命令に従ってちょっと大変でしたけれども、重労働でありましたけれども、水がめにいっぱいに水を満たして、今度満たした水を柄杓ですくって運んだ弟子たちは、俺たちなんでこんなことをしなくちゃいけないのかと思ったかもしれませんけれども、水がブドウ酒に変えられる御言葉の約束が現実となる、その主の素晴らしさに触れて感動したんです。聖霊の御業を目の当たりにして、自らの内側に主への信頼と愛が今まで以上に大きくなる経験をさせられました。御言葉が私の中に根付いて花を咲かせ実を結ぶというのは、そういうことであります。ぜひこの4つの土地の中で最後の土地、私たち求めなさい、そうすれば与えられる、そのこのような土地であることを私たち求め、心を開いて聞き、そして聞くだけではなくてその御言葉に生き、聞き続けて実を結ぶ私たちでありたいと思います。お祈りをいたします。